アンニョンカズハセよ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズハセです、今回も、リクさん、鳥頭映画の味方のリクさんにお越しいただきまして、前回に引き続き、今回はですね、何の話をするかと言いますと、心が叫びたがってるんだ、アニメ映画、あの花のスタッフが再集結したという、心が叫びたがってるんだの話をしようかなと、思っております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
こんにちは、リクです、はい、
リクさん、
はい、
あの花に関しての思い入れっていうのは、
富蔵にしかバラしてない部分はあるんですけれども、はい、鳥頭の相方の富蔵にしかバラしてない部分は多々あるんですけれども、
はい、はい、かなり相当なものが
相当なものがございますね。
そうです、は
い、
自分は不勉強で、本当に1ヶ月前ぐらいに、はい、ハマりまして、あの花、
はい、
私 の、 心のアニメ窓マギと、はいはいはい、実は同じ年にやってたと。
そうですね、2011年、あの年すごかったんですよ。
すごかったですね、うん、まあ、自信もありましたけど、
ね、
うん、こんなすげえアニメが2本やってたの。
そうなんですよ、
はい、今更ながらに、すいません、ブームの、うん、尻尾に乗るっていうのが得意でして、
うん、
ラブライブも本当に、
はい、
劇場やるちょい前に、
はい、
最後の波に乗りまして、
はいはいはい、
今回もですね、ここ酒がやるっていうのでですね、本当にですね、お世話になってるフールでですね、
はい、なるほどなるほどなるほど、
あの花全話配信してまして、もう見たらですね、私ですね、今までもう最近もう涙腺が弱くてしょうがないですけど何見ても泣けるんですけどそれのね、きっかけになった映画っていうのがありまして、
はいはいはい、
ヒュー・ジャックマンが主演やったレ・ミゼラブル、
はいはいはいはいはい、
あれ見た時に全編の3分の2泣いてたんですよ俺
あ、そう、
ね、だってあれですよ、物語もうすでに帝国劇場にも見に行ってるし、
うん、
物語知ってるのに、
うん、
これほどまでに泣けるか
って、なんだろうね、なんだろうね、
あれからもう涙腺がもうガバガバになっちゃって、
は
あ、でですよ、あの花、もうやばいですね、あれ2話目ぐらいからもう涙が止まらない、
止まらないでしょで4話目で、雪奴の報道に僕もたまらないものがあったんですよ
とんでも展開だなと思ったんですけど、
なんだけど雪奴の気持ちになると、ええ、もう辛抱たまらんわっていう感じな展開になったんで、あれだからあの段階でも僕ずっと雪奴応援する、
あいつが現れるんだら俺の前なんだよ
って、そうそうそう、もうね、いやーだからでもなーって思いながらこう、ああっていう、
いや、うん、もう本当にもうで、そうですね、昨日ですね、劇場版、はい、を改めて見て、
なるほど、
まあ基本的には劇場版は、うん、おさらいをしつつ、
そうですね、
その後の話をちょろっと加味するみたいな、はい、で改めてですね、はい、もう超涙腺崩壊の最後手紙を書くく
らい、
もうやばいっすね、あそこら辺はもう、
だから僕はでもまあ花で一番どうしようもなく、
ええ、
まあ、毎回死ぬほど泣いてたんですけど、
ええ、
もうどうしようもなく泣いたのは、
はい、
メンマがいなくなった時に秘密基地に来てジンタンが四つん這いで探す姿、ええ、あれがたまらなくって、
あれですか、おんぶしてみんながいる時にお
んぶして
走って、でもう全てがこれで今行くんだって言って、
そう、行くんだって言
ったらいなくなっちゃって、
うん、どこ行ったんだよって四つん這いになって、
うん、
メンマやめろやめろよ冗談はみたいな感じで、
あそこら辺からもうやばい
っすね、四つん這いになって、ジンタンがしてるところでもう、いろんなものが崩壊しますね僕の中で、なんてものを作るんだの痛みなっていうふうに、ね、思いました、
私窓間際は泣けるかどうかっていう話で
い
くと、もうたまらんのが本当に最終話、
はい、
最終話と10話、伝説の
伝説の10話
と最終話、
はい、
要は本当に最後にこう、うん、ホムラ実は、うん、っていうことが分かって、
うんうん、
そっからホムラかわいそうっていうので泣けるっていうくだりなんですけど、あの花はもう涙腺崩壊的なレベルで言うとちょっとこれは天文学的なことになってる あのどれだけ の, あの涙を絞り取ったんだろ う, っていう
どこぞの1リットルの涙に負けへんからなと俺は思いました、はい、
日本中のこうねあのアニメ見てる人たちからこうななどのが何ガロン吸い取ったんだろうっていう、
ね、劇場版やった時にちょうどノイタミナ枠で再放送やってて、はい、ちょうどリアルタイムで見た子たち、中高生の子たちが、はい、と一緒に見ることができたんですね、劇場で、うん、でやっぱ一緒のとこで泣くんだなとは思いながら あちこちからすすり泣きが始まって、うん、でもよかったねって言ってこう劇場出ていけたっていうのがすごく、メンマよかったね、ジンタンよかったねとかっていうのを声をいろいろと拾いながら僕も一緒にこう劇場出ていったんですけど、うんうん、あの花が一番残酷なところってそれでも日常は続いていくんですよね。
そうなんですよね。こういう系のアニメを見るとき、うん、俺基本的にそういう系のアニメに限らず、
うん、
実写映画も好きじゃないんですよ。あの千年縛りって勝手に呼んでるんですけど、千年縛りを描くっていうことって、うん、ある種残酷だなって思って、うん、あのそれを一番感じたのはあの細田守の、 あの時をかける少女、うん、
はーで、なるほどね、
最後の最後に
あの思わせぶりな
ことを言うんですよ、
ね、あれはそうか、なるほど、ね、
完全にヒロインにとっては千年縛りだなと思って、
どうしようもなくなるからね、
で、あの花も似てる部分があるんだけど、でも、うん、あれはアナルの存在が実はでかくて、
アナルの存在ってすごくあの、なんていうのかな、あのメンバーの中ではでかいんです。
だからあのその点、千年縛りっていう話の点で言うと、うん、あのアナルがいるおかげでそこもクリアできてるかなって自分は思ったんですよ。
わかります、わかります。
多分アナルとジンタンがくっついたとして、うん、あのメンマは多分許すと思う
んですよ。そうなんだよね、うん、
っていう風なあの、まあ、素晴らしいあの花のスタッフが集結しまして、
集結しまして、はい、
完全新作、
いやおうにも期待は高まった方多かったと思いますね、
はい、っていうところで、まあ、語っていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、いつもの通りにですね、はい、今度は映画 .com 先生のですね、はい、あらすじ、
いつもありがとうございます、
はい、映画 .com 先生ありがとうございます、しゃべりますよ、
はい。
人気アニメあの花子とあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの監督、永井竜もっていいんですか、
長い
龍説、
いや辰幸、
あ長い辰幸、
辰幸ですか、
監督、岡田真理脚本、
はい、
キャラクターデザイン、田中、この方は何て読むんでしょうか、
何やったかな、忘れました、
はい、が再結集結したオリジナル劇場用アニメーション、はい、あの花と同様の埼玉県秩父市を舞台とした先週偶像劇で少年少女の心の傷や葛藤、切なさを描く、あることをうっかり話してしまったために家族はバラバラになり、突然現れた卵の妖精に二度と人を傷つけないようにとおしゃべりを封印されてしまった少女成瀬純、もともとは元気な女の子だったが、その事件がトラウマになりずっと目立たないように静かに生きてきた、そんな純が地域ふりまい交流会の実行委員に任命され、うん、ミュージカルの主役に選ばれてしまい、てんてんてん、
はい、
これはあの、まあ、大雑把に言っちゃうと、
はい、
学園もので、
そうです
ね、かつ、要するに文化祭っていうでっかい、はい、イベントがある、
はい、文化祭的な、いわゆる地域交流会的なものが、はい、
要するにゴールがはっきりした、
そう、ね、
青春、
はい、確かに
もの、
目的っていうのがもうはかなり最初の段階で明確にこうポンと掲示されてると、
ものすごいこう、うん、なんかルックというか的には分かりやすい青春アニメ、
はい、
学園もの、
誰もが実は経験してきてるっていう部分も大事かなと思います
、うん、共感が広
がる、共感が広がるって思うんですね、
そうですよね、で、普通とちょっと違うっていう部分にしては、うん、主人公の、成瀬、この女の子がですね、いきなり、あ、すいません、自分ですね、
はい、
上映に遅刻しまして、
はいはいはいはい、
もう入ったら、うん、アニプレックスって出てた、
あ、はいはいはい、
で、あ、アニプレックス、あ、キズ物語の予告だなと思って、よしって思ってよし、キズ物語の予告見てやろうって思ってそしたらいきなり、お城の前で佇んでる少女の絵、
そうですね、
ほうとほうと、あ、傷物語じゃないけどまた新作映画こういうのがあるんだって。でいつまでたってもあの物語が進んでいくってなんか長い予告だなと思ったら、うん、これ本編ちょっと失敗したのってあのまあここはまあネタバレにならないと思うんですけど、はい、要するにあのすごいおしゃべりな陽気な女の子がいると。
そうだね。
で、ちょっとなんていうんですか、おとぎ話に憧れてる節があると、
ね、ちょっと妄想癖があるんだよね。
でこう秩父にですね、うん、あのでっかいお城がある、
お城があるんだよね。
秩父城かと思いきや実はこれはあの要は郊外によくあるあのお城型のラブホ。
郊外だからこそあそこまで作れるんですよ、ね、ラブホが、
ええ、はい、そっからですねあのパパがですね、はい、あの王子様のごとく
いわゆるその女の子がほんまものお城やと思い込んでるんですよね。そこはまずちょっと痛いなこの子っていう展開なんですけど、はい、でそこから出てくる白馬の王子様を待ってるっていう部分をちょっと持ってて、ほんならパパがあのそこから出てきたと、いやパパ白馬の王子様やって思って、でもん隣に乗ってるのママじゃないみたいなところが冒頭から始まって、もう見てる側としたらハラハラドキドキのそこでしたんですよ。これやばいで、ね、やばいで、ね、来たねこれっていう。
で、あの案の定お母さんとこにタタって行って
ママただいまって入っていってこれユンちゃんユンちゃんだおかえりジュンみたいなこと言われて、うん、あのママあのねパパがねお城から出てきたんだよ王子様だったよすごいねって言ったらパパがってでもそこで空気が読めないジュンは当然のごとく、でも隣に乗ってたのママじゃなかったのがちょっと残念みたいなことを言うと、うん、その瞬間やめてって卵焼きを口に突っ込まれるっていうそうなんですよ。
そっから全てが崩壊
していく
っていう、要するにパパは家を出ちゃって、
そう
で
離婚するんですよね。
最悪な一言を言われる
んですよね、パパからね。パパからね、全部お前のせいじゃないか
っておしゃべりだな、ジュンは
全部お前のせい、お前が悪いんだろうみたいなことを言われて、
でそれがもう究極トラウマになっちゃって、でなんか卵の妖精が見えるようになっちゃ
ってなるんですね、これ卵の妖精とは結構しゃべりようんですね。
そうですね、よくしゃべる、あれは実は卵と王子をかけてるんですよね。王子助けに来てよって思ってたら、王子 の, あ の, 点, あの点を1個足した卵の、
卵になるよって、
それがあのお前は口が災いのもとということを知ってるかみたいなことを言われて、
説教されちゃう、
口にチャックをされちゃう、
そうそうそう、
でそれから、何年後っていうところで、この高校生活、高校2年かなあれは、高校のシーンに飛ぶと、でもものすごい喋れない、喋、るとお腹痛くなっちゃうっていうところの、少女に成長したナルセがですね、さっきあらすじで言ったように、地域交流のためのなんかイベントの係に任命されちゃうんです、でこの4人っていうのが要はあの花でいうあの
そうね、
長
平和バスターズのね、ノリよね、要はうう今うっかり SOS 団でいいかげん、それ違うアニメが頭の中で整理したんですけど、
はい、あれはあの人間じゃないやつがいっぱいい
る、そうですそうです
で、要するに、成瀬淳と、まあ、主人公になる坂上くん、とですね、ちょっとクラスでもイケてる女の子、ね、チアリーダーのリーナ、ね、2と
エロいですよね、
エロホク
なんかちょっとふっくらした感じの肉感をちゃんとアニメで表現してるところが2とポイントが高いなと思いながらここ見てました。
あ、なるほど、はい、あと、野球部のこう、ね、分かりやすい
テンプレでしたね、
田崎
君、グッズがこの子だけ映画館で売れ残ってたのがすごく僕は切なくなりました。
あ、 そうです、
そこでも心が叫んでるんだいなりと買ってやれよっていう子はい、
なるほど、っていうところでこの4人が、こう地域交流のなんちゃらに選ばれて、やらなきゃいけないっていうことになるんですよね、あの先生は要するにあの花でいうところのお父さんみたいな感じですか。
ポジション的にはそうなるのかな、でも意外と消しかけ方はポッポかなとも思うんで、
ああなるほど、
僕は、いわゆる引っかき回すっていうか、もともとその前進しそうになかった流れを全部実はあの花で動かしたのがポッポなんで、
どういうことですか。
で彼が結局彼が言い出さなかったらジンタも腰を上げなかったし、あそこのいわゆる秘密基地をもう一回みんなであそこに集まろうという流れはなかなかそうが言わんとなかなかできなかったと思うんですよ。実際なんでポッポがあそこまでするねんっていう部分が、メンマが死んだことと、
ポッポがそこに関して関わってたっていう部分が後半分かって、僕またそこで号泣したんですけど、
あいつが行っちまうところで
ポッポみたいな、
お前もかよ
って、お前が一番苦しんでたやないかじゃあいうところでもう号泣したんです
か
僕。
そうですよね、はい、ポッポだけあんま苦しんでないのかと思いきや、
思いきやっていうところがすごくうまかったん
で
ね、
じゃあそういう点であの先生が、
もしかしたらそうかもしれない、
ポジション強引にですね、この4人を、
そうそう、
係に任命、
ぶっちゃけだからやる気なかったんですよこの世に。
そうですよね、
成瀬は成瀬で人と関わるのなんか無理っていう状態であり、うん、坂上はまあそれなりにコミュニケーション取れてるけど面倒くさいなって、うん、2頭は委員長タイプなんでやってもいいけどこのメンバーでできるのかしらね。田崎はあの俺は甲子園目指してたんだよってブチギレるだけのキャラクター
そうそう、
ね、こんなことやってられっかよっていう風に思ったっていうね、キャラクター、その4人で果たしてこんなことできるんかっていう話展開よね。でもこの先生が音楽の先生でチャランポランな人で、
はい、
いやもうできるできる大丈夫大丈夫みたいな風な先生だっていう、声がね、一緒なんですよ、あの花の、ジンタのお父さんと
藤原
さ ん、
なんです、ね、
はい、一緒の人なんです。
よく聞く声だなとは思ったんですけど、
これヨンシンちゃんのヒロシの声ですね。
あ、そうなんですか、
はい、
で、はい、で、まあ突然こういうことに選ばれちゃった、
うん、
で、まあ、基本的には、自分はですね、こうミスリードにうまく引っかかったなって思ったのがですね、
はい、
あの声が出なくなっちゃった成瀬と坂上の恋愛 を、 描、うん、を中心に描いていくストーリーなんだと思ったんです、
うんうんうん、なるほど、うん、
で、その2人のこう実は救い救われみたいな、うん、成瀬はですね、うん、この、うん、声が出ない、
うん、
そのことでですね、今家族とうまくも、お母さんともうまくいってない部分があって、
はいはい、
で、坂上は坂上で、うん、実は両親離婚してて、うん、じっちゃんばっちゃんと暮らしてると、うん、でお父さんも全然出て帰ってこなくて、うん、実はこう抱えてる部分があったと、
うん、
っていうところがうまくこう2人でですね、うん、こう なんですか、うまく
共有関係ができてるんだよね、そこの部分で、
だからあこの2人がこう最終的にこううまくいく話なんだろうなっていう感じで最初見始めていくというところなんですよね。で、成瀬は仕草、喋れない部分仕草で全部やるじゃないですか、
ジェスチャーで動きますね、
あれは可愛いです
ね。そうですね、絵柄的に可愛らしいところ、もともとおしゃべりを封印してるだけの子なんで、感情表現っていう部分では結構してくる部分があってね、
首振りまくる、
首振りまくるシーンとかね、
そうそうそう
そう、
で喋れないから、
うん、
ガラケーでカチカチカチ、
そうそうそうそう、
あれはあれですか、絶望先生にもなんか似た
感じ、なんか似た感じしてる、わかります、絶望先生のあれかなと俺も思いは見てるけど、わかりますわかります、 LINE をね2人でやり取りするんですね、
そうですよね、
そうそうそうそう、それに対して昔、はい、坂上と付き合ってた2頭が、ちょっと焼き餅を焼き始めるっていうくだりがあるのと、田崎が焼けこそになってる、田崎が甲子園を狙ってたのに肘を壊してしまって甲子園に出れなくなって、ほんでちょっと焼けこそになってる田崎が2頭と付き合いたいと言い出して、それを結局振られる展開があって、もう何もかもがぶっちゃけうまくいってない4人がどうこの学園、地域交流会で、関わっていけるのかどうか、クラス自体動かせるのかどうかっていうのが、
うん、
いわゆるメインボードでずっと動いて、そこでこの成瀬の恋愛ですよね、坂上に対する憧れ、世界を、自分のいた世界と違う世界にもしかしたら連れてってくれるかもって、
うん、
まさしく王子様が現れたんですよね、
うんうんうん、
そこの部分で、物語の展開がどうなっていくのかなっていうのがポイントになって、
でこのですね、成瀬が、結局ミュージカルをやろう、
そう
ですね、要するに歌うと喋れないんだけど、
うんうん、
歌うと自分の気持ちを歌に乗せて喋れるっていうことはだんだん分かってきて、じゃあミュージカルやろうっていうで、成瀬は主人公にする、さらに、成瀬がですね、書いてたこう思ってたことを物語にして、これをミュージカルにしよう、で、坂上くんは実はピアノが弾けて、
そう、お父さんがすごくクラシックとか音楽に精通してる人で、
ね、
ピアノを習わせてたっていうのかな、お父さんから教えてもらってたみたいなね、話があって
っていうところがですね、この2人のこの物語を作ると曲を作 作る
そうそうそう
っていうところでもですねこうすごい距離を縮めて、うんやっていくというところで成瀬はどんどん坂上が好きになって、うんうん、この要は坂上に対する、うん坂上を王子として、うん物語を書いてるんですよね、うんうんうん、でそれに坂上はこうもうあのこれはもうなんかテンプレだなと思うんですけど、うんうん、あの鈍感キャラ、
うん、鈍感キャラですね鈍感キャラですね、
明らかにこれはお前のこと書いてるだろうっていうところを全く気づかず、うんうん話はどんどん進んでいくと、うん、この成瀬の純な恋心がどんどん肥大化していって、うん、これはどうなっちゃうんだろうっていうところがこう終盤にかけて、うんいくと、うんいうところでですね、じゃあちょっとリクさんに、はい、ちょっと話を聞きたい部分がいくつかありまして、はいはいはいまずこの脚本の、はい岡田真理さん、はい、この人っていうのは自分はあの花と本当にこれしか見てなくてですね、結構天真爛漫で、はい、こういう青春ストーリーをこう自然と書ける人だと思ってたんですけど、はい、実はそうでもない部分が、ね、あるっていうのが
有名なところでもあるんですけどね、一部のファンの間ではいわゆる結構ドロドロ系が書ける方、でもあるっていう、あの花ももともとはもっと深い設定が細かくあったっていう部分があって、男性っていうものはすごく男性っていうものに間違いなく僕はコンプレックスあるのかなっていうふうにちょっと思ってる部分、
ちょっとそのあの花の元の脚本のテロップの話を聞いてちょっとびっくりした、
ね、原作小説とかにね、入ってるんですけど、メンマ自体が、メンマ自体の死んでる理由っていうのが結構でもこれねあんまり広大盛大には言いたくないっていう部分があって、まあちょっと事故ではなく実はあれ事件なんだよっていうふうに岡田真理さんの方はあって、そこにちょっと暴力性、人間の暴力性の話が結構絡んでる部分があって、そういうのを結構織り込んでくる脚本家の人やねんなっていうふうに後々知って、まあ、それは長い監督とか重すぎるっていう一言で、脚本を書き直しリテイク食らったっていう話が有名で、小説版はそのまんま出てるみたいなんで、知りたい方はあの花の小説版をぜひという感じではあるけど、まあ、ネットでちょっと検索したら出てきますけどね、この辺は
なんかこう噂はちょろちょろ聞いてて、この実は狂気の部分を秘めてる作家っていう風な話を、
なんかね変な緊張感あるんですよ、この人の脚本、妙にこういうなんていうのかな、妙にリアルなところ、その最初の冒頭のラブホからお父さんが浮気相手と出てくるシーンとか、それを言っちゃうシーンとか、やめてっていうシーンが結構バンバンバンと今回も来たんで、安定の、いい方の岡田真理さんだなということは、ダメな方の岡田真理さんもあるのかって、実際これはね、いくつかあるんです、
あるんです、
この脚本ではちょっと
それは行き過ぎちゃったってことですか。
いえいえ、全然よろしくないとか、その話自体がいまいち面白くないなとかっていうことが結構あるんで、ただその狂気が出てきた方がこの人作品性が高まるんです
よ。
ああ、そうなんですね。っていうのはやっぱりなんとなく見てる側のリアルな日常に寄ってくるのかな、その狂気がっていうところがものすごくあって、人間が描けるようになるんですよね、狂気が出た時に。
あの花と共通してる部分は、そのメンマの母親っていうのはものすごいこう一見いい人に見えて、実はものすごい闇を抱えて
たじゃないですか。闇抱えてますね。
なんかああいう怖っていう部分は今回もあって、
だから人間の大人が持ってる本質的な闇、人間が持ってる闇自体、実はこれ成瀬も抱えてる闇の大きな部分なんですけど、その辺は結構如実に、女の嫌なところがすごく出たなって僕は思います。心が叫んでるんだ。
結局男にされた嫌なことで、女性がちょっとっていう部分があるんですかね、
とにかくでもそれをそもそもするのは男がひどいからだっていう部分を、アニメで描いちゃう人、平気でなんかそういう部分があるんだなと思うところがあって、結局この人がど根性ガエルの脚本を書いてたっていう、そうです。
この前
松山健一の、
マジですか、
ど根性ガエルの脚本をやってあるんです。その辺とかも含めていろいろとあるんだろうなと思う部分がある人です、この人は。
そうなんです。じゃあ、あとですね、音楽をやった、ミトさん、
ミトさん、
ク
ラムボンのね、
これはどうですか。
僕個人はだからエンディングはクラムボンが絶対するんだって思ってたんです最初ね、いわゆる情報がだんだん出始め、表に出て、 ミトが音楽するんだと思って、じゃあクロムボンがエンディングで、あーすごいこのスタッフでクロムボンだと思ったら、うんうん、なぜか秋元康の名前サクローで見る羽目になるっていうね。
うん、あ、なるほど。乃木坂がこうエンディング歌って
ます、ええ、46人の 女の子たちに関しては僕は何も言いません。ただ、ええ、スタッフローに秋元康の名前が入ることだけは僕はちょっとね、ええ、
あーマジですか、ええ、あーなるほど。
あのビジットのババアみたいになるぞ俺は。はい
はい、カリカリカリってあの壁をこうかきむしりたくなる
ですね。
あ
ぐらいちょっと残念、残念だったかな。この映画に関してはちょっとあのラスト、歌詞はでもね悔しいかな、ええ歌詞書きようね。
本当俺もびっくりして、秋元康ってなんでこんなピュアなんだろうって思って。
すごいっすよ、ね、それは岡田敏夫と一緒かもしれない。はい、以上。これ以上僕は何も言いません。はい、以上。
いやちょっとびっくらこきましたね、秋元康。
そうなんだよね、
今の10代の感性を
そうなんだよね、ちゃんと拾ってるから余計に腹が立ってくるんだよね。なんかすごいなやっぱりって思うよ。でもどうでした、田崎くん。
田崎くん、俺はあれですよ、はい、あの一番泣けたのは、
はい、
田崎がだんだん自らの態度を改めてくだりですよ。
そうですね。で、最終ネタバレしていいんですかね。
ああ、じゃあ
もう終わってるからネタバレしてもいいんですかね。月曜公開大体。
あ、そうですね。じゃあこっからネタバレの話を、はい、はい、どうぞ。
じゃあネタバレで、はい、あの最終的に田崎くんがどういう行動を取ったかっていうことなんですけど、結局この成瀬の恋愛はどうなったかご存知の通り、はいはい、叶わないんですよね。成瀬の恋愛は、ね、成瀬の恋愛は成就しない。坂上拓海に対しての思いっていうのは、ただ単に共有だけで終わってたっていう、かわいそうやから成瀬のこと気にかけてたっていう、それって同情じゃんっていうのに、ものすごく打ちのめされるんですよね、この成瀬は。それでとてつもなく身勝手な行動を取るんですけど、僕はね、成瀬純ちゃんは、はっきり言って嫌いなタイプだったんですよ。
あ、そうですか。
うん、一般的には可愛い可愛いって言われてたし、あの中の役をやってた水瀬いのりさん、僕今一押しなんですよ。あ、
そうです。
可愛い可愛いってなってるんだけど、成瀬純っていうキャラクターはすごく歪んでるなっていうふうに僕見てるところがあって、すごく身勝手な女の子だなこの子って思って、クラスのことも考えずに最後の最後でこういうことするんかい、ボイコット的なことするんですよね。
そうですね。
自分が坂上には思われてなかったっていうことが分かった途端に、いわゆるまた引きこもりに戻っていくという展開があるんですけど、その時に、田崎君が、あのシーンですよ、どこ行っちゃったんだ成瀬はと、クラス中で大騒ぎになって、でその時に前の日に、あの2頭と昔恋愛をしてたことを、もう一回やり直したいみたいな展開が徐々に始まっていって、あの時のこともう一回みたいなことを言って、その話今はやめてよみたいな風にあの2頭に言われたところを、うっかり成瀬が聞いてしまって、成瀬が行方不明になるっていう展開なんですよね。でその時のあの話聞かれてたんじゃんみたいなことが分かった時に、え、まさかみたいな ところの田崎くんの、お前何やってんだよって、お前が分かれよっていう、あそこの瞬間、あ、成瀬に落ちてるんだこの男の子って思った時に、ものすごくキュンときてしまって、
あ、そうなんですか、
はい、あそこではっきり、なんとなくこう4人で相談して家に帰る時もずっと成瀬の後ろを田崎くんがついていくんですよね。
ありましたね、
なんとなくその時に成瀬のことが気になりだしてて、気になり出してるなっていう風な雰囲気っていう、ちゃんとアニメで醸し出して、もしかしてこれってってそこで思って、ほんならそれが集約されたのが、お前がなんでちゃんと分かってやれねえんだよって一番言いたいよな、
そ
らって
。あ、じゃあ俺はですね、あの、そこまで読み取れずに、最後、田崎って成瀬に行ってたんだと思っちゃったんですよ。
俺行ってくるわ、ちょっと成瀬にポクってくるわっていうのね、
そう最後言うじゃないですか、だからなんかそこまで深く読めずに、俺はてっきり坂上と成瀬の、恋愛の話なのかと思ってて、坂上と二頭が最後くっつくなんて、つゆとも思ってなかったんですよ。坂上と二頭が付き合ってたのっていうのも唐突だったし、坂上と二頭が二人で帰るシーンあるじゃないですか、あそこでも坂上は二頭にまだ気があるっていう風なのも俺は読み取れなかったし、で最後成瀬の告白を断ったのも、そうなのって思っちゃって、だからなんか俺はこう 唐突、全部が唐突だと思っちゃったんですよ。でもそれはまあ俺が読み取れてなかっただけなのかもしれないですけど、
それはまだビジュアル的にはっきりさせたのが、うん、成瀬が作ったミュージカルのお話、の中で卵の王子の役、卵の役をやるのが誰か、キサキがやるんだよね。結局王子がやってくるんだよね、成瀬にとっての本当の王子は誰だったのかっていうのが、もうあの配役だけではっきり、
そういうこと、
冒頭から示されてたっていうのかな、中盤か、役配役が決まってくるところやから、あそこでもう、あ、これは間違いないんやろな、こっちの方向でって思って見てたんで、でもあのすごくお前何やってんだよっていう気持ちは、誰もが片思いしてる女が他の男が好きな時の感情としての表現はめちゃくちゃ正しいと思いながら、僕は感心してあそこを見てました。だからなんかその辺はこう雪圧のお前何やってんだよチンタンっていう、俺はここまでできるぞって、
ああそうかそうか、あれに
通ずるところがすごくあって、キュンって来てしまったところがあって、でも僕この映画一切泣かなかったですけどね。
あ、俺はあの田崎が、あの今のエースに頭下げるシーン、
ああなるほどなるほどなるほど、あそこね、はいはいはいはい、僕は結局だからね、最後までこのどうしてもいい歌なんだよ、それを認めるよって、でも最後に泣いたところでかかってくる音楽が乃木坂なんだよっていうところどうしても僕ダメでした。
あと俺はあの目の前ですんげえイチャついてるカップルがいて、それが腹立って、
あ、いましたね、三島とあのチア、あのあれでしょ、あと
現実
で
前列で、くそこいつらと思って見てて、電気がつくじゃないですか最後、そしたらおっさんと若い女なんですよ。錦糸町のあのあれかと思って、あ、よくある錦糸町のあれかと思って。
なるほどね、
なんかすごいこう映画と関係ないところが気になっちゃって、
いろいろあるな、心が叫びたかった。やっぱりね、
もう叫びかけてました。
まあ何
しろ、まあ、あれだけ蹴らないでっていう、あの映画始まる前に言ってたけど、蹴ってやろうかと思って。
ああ、なるほどなるほど。そっか、いやでもまあ良作、非常に良作やったけど、あの花のなんていうの、テンションを期待していくと、
そうです、ね、
ちょっと肩すかしを
ちょっと
食らう
のではない。なんかやっぱりドラマ的に弱いっていう、
弱いですね、
大前提なドラマのフックの部分が弱いっていうのと、ね、ね、時間がないから、実は坂上と二頭は付き合ってて、ここは腐れになりかけてたんですよっていう部分が、あの伏線として描けてないから唐突感があるっていうふうに思っちゃった部分があって、2時間でまとめるっていうのは本当難しい。あと、なんかちょいちょいですね、そこセリフで言わなくていいだろうっていう部分があって、
わかります、はい、
心の声でわざと、坂上が成瀬とやり取りしてる時に、ツッコミを心の声で入れるみたいな、それはあの花でもあったんですけど、そこはなくていいんじゃないかなって思ったけど、多分誰にでも分かりやすいものを作るっていうポリシーでやってるのかもしれないんですけどね、でもちょっとここはもっと思わせぶりにした方がいいんじゃないかなって思う部分がいくつかありましたね。
映画的にはちょっと演出が弱いかなっていう部分はちょっと目立ったところはあったんですけど、僕の中ではもう田崎くんが燃えました一番、結果としてやっぱ田崎燃えやな、この映画って。だからその一緒ですよ、野球部の後輩に頭下げるとか、田崎の映画なんだ。
あ、そう、もう終わってみればね、終わってみれば坂上って1ミリも感情移入できない男だな、
できない男だなっていうね。そうね、そう、田崎の方が挫折も全部いろいろありながらっていうところ、ね、単純な部分なんで、
田崎超ピュアじゃねえか
って、ピュアでしたね、はい、超ピュアだったんですよ。
この後成瀬とうまくいくかどうかは分からないですけど、
ま、ね、そこは
あと思ったのが、あの花のなる、あの花のメンマって、まあ、女性が描いてるんですけど、あれって男の求める少女の、
はいはい、
男が求める少女の象徴みたいな描かれ方じゃないですか。本当に自分だけを見てくれて、こう無垢で、子供的な無垢な感じがあって、っていうのって、あれって汚れが1ミリもないというか、でも結局最後成瀬は
こう、
そう、悪口を、
そう、
あの、思ってた言葉を最後、
吐
き出すじゃないですか。
うん、
そうそうそう、二頭、二頭の悪口とか、
うん、悪口も全部言う。
ええ、
うん、
で、
あ、すましやがってあの女っていうのもちゃんと言う。
田崎の悪口言わねえんだって思ったんですけど、でも考えてみたら田崎って分かりやすい分悪口言う部分ねえなって思った
んですけど、最初のところだけですよ。喋れねえやつが歌えんのかっていうようなところだけ、あれに対してもちゃんと謝り、謝罪もした、だから成瀬にとっては、ずっと黙って見守ってくれてたのは実は田崎だったっていうことに成瀬が気づくかどうか、
あ、
まあ、だから後半最後そこまでは詳しく語らず、ひょっっていうセリフで終わらせたっていうのが僕もすごくひょっってなってたっていうのが、うん、ジョンが、ああ、ね、いいなって、こういう終わり方はいいんじゃないかな、
びっくりした顔で終わったら、
そう、すごくあれは良かったな、う
ん、だから成瀬はちゃんと汚れのあるヒロインとして、
そう、だからすごく女の子らしい女の子がたくさん出てきたアニメかなっていう、うん、だから岡田真理さん女性も嫌いなんだろうなっていう、はい、
ニトとか嫌いかもしれないですね、
ね、どっちが嫌いなんだろうねとかいろいろ考えちゃいました。
あ、
はい、そうそう、これまあ、あの永井監督のいいところって、大人ってあんまり絡んでこないんですよ、もっと大人って絡めさせたらいいじゃねえかって、あのどこぞのシネマハスラーとかやってた、ラッパーの人が言
う
てたんですけど、
あ、そうなんですか、あ、これ
に関して言ってたんですけれど、違うんですよ、あくまでも大人たちは一つ上のステージ、大人っていうステージに上がってて、あくまでもああいうイベントことの時は子供たちを見守る立場としてずっと見てるのがああいうイベントの常なんで、うんうん、
それはね、あの花の時すごい思った
んですよ、うん、お父さんのポジションもそうだし、
あ、俺は要するに、メンマって、バスターズの前に しか基本現れないじゃないですか、
うんうん、現れない、
それはまあ結局オチを言っちゃうと、それはこうそういう理由があってあそこに現れてる、人体の前に現れてたっていうことは分かるんですけど、でも半端じゃないぐらいあの家族も傷ついてるじゃないですか、
そうそうそう、
で、あの家族の前に行ってメモをやってもいいはずなんですよ、多分何かこうメモでちょろっと書いただけでものすごい救われるものがあると思うんですよ、あのお母さんも、でもそれやらないじゃないですか、でもリアルで考えると、小学生にとっての親ってものすごいでかい存在
です、でかいですね、
でもあの映画では あのアニメでは一切そこは触れてなくて、だからまあ多分こうポリシーとしてそこは描かないっていう部分がある
のか、あくまでも大人は見守る側なんだっていう部分をすごく大事にしてる部分、逆にだからこそキャラクターに今回やったら4人にずっとこう視点を絞って、こっちが見てる側が入っていけるっていう風に作ってあるなっていうふうにはちょっとまた改めて思った、
今回は全然そこは気にならなかったですね、いい塩梅で大人が
関わってるから、坂上のとこのおじいちゃんとおばあちゃん、が純の成瀬のお母さんがやっぱりできないじゃないって舞台見に来たのに娘が出てこないんで、最後先に帰ろうとした時、もうちょっと見守ってあげたらっていうあのセリフ、あそこが大人の、また大人の中でもその経験の違いっていうのかな、そういう部分をすごく表現パッとしてる、ああいうところはすごく僕は丁寧やなって思って、くどく描いてないから、いいんじゃないかなっていうことでちょっと思った面もありました、ね、
っていうところで、
はい、
ここ酒、まあ、これも、まあ、良作だとは思います。
ですね、良作です、はい、
まあ、まだ自分今日見たんですけど、まあ、日曜の午前中1回だけっていう回で、まあ、3分の1ぐらいは入ってましたね、先週で確か9位興行収入だから、やっぱかなり長いこと、
まあ、成功作でしたね、今回
っていう気はしますね、
夏休みシーズンを外したというのにっていうね、感じはしたんで、ただやっぱりこのなんていうか、このイベント的な部分で文化祭っていうのは確かに、秋のイベントっていう部分ではいいかな
って、あ、そっか、そこに合わせたのかも
しれない、そう、なんかそこにも合わせてきてる感じはします、はい、なので個人的にはアニメ見ない人でも確かにおすすめできる、
そうですね、これは実写、あの花のドラマって見たんですか、
僕は見てないです、
実写化できるか問題っていうのが、
実写化十分できるんじゃないですか、
そうなんですね、
十分できると思います、
多分できると思いますね、 っていうことで、
ミュージカルなんで、歌が上手くないと許さないぞっていうのがあるの で、 あのアニメ実写が無理かもしれないですね。あそこの部分で、はい、
ミュージカル好きの自分としてはもっとミュージカルが欲しかった
かもしれない、ね、部分は、うんうん、なるほどなるほど、はいはいはいはい、
というところで、
はい、
あの青春映画としては良かったと思います
。良かったと思います。
岡田真理の狂気をもうちょっと勉強して
そうですね、ぜひぜひ今後も注目していてくださいね、はい、みたいな感じなんですけど、
はい、じゃあリクさん、はいはい、
ありがとうございました。
あと、はい、今後あの取り頭に、はい、今後お世話になる
そうです、ね、
かもしれない
わ、はい、かりました、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい
はい、失礼します、はい。